解体者の夜ヘルツヒーラギフカサ俺の嫁三浦三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会でヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、4月の生配信が決定しました。
やったぞ、
ということで今回は4月の11日金曜日、19時から21時、
はい、
でプラス会員限定が30分あるということで、
はい
はい、もう26回目の二次元再退社の夜生配信になりますので、
はい
はい、またタイムシフト、そしてチャン YouTube のチャンネル登録、そして投げ銭、
はい、
アンケートも、また募集いたしますので、こちらの方よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、タイムシフト予約はね、早めにあると我々が何かとこう気分的に気持ちがいいので、
はい
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、そもそもそのニコニコのチャンネル入会もぜひという感じですね。
ぜひ、ね、
はい、
はい、ということで、また今週もアニメの感想ですが、もう結構佳境、本当佳境な感じですね。
そうですね。
うん。ということで、じゃあ今週は、俺から行かせていただくんですが、
はい。
ちょっと佳境と言いつつも、ちょっと前の話になってしまうんですが、
はい。
サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話。
うん。
はい。やっぱまあ、面白いなと思って見てるんですけれども。
はい。
結構単純にまあ、やっぱいい話っていいなっていうのと、
うん。
あと見せ方で結構ギリギリまでその、なんていうんですかね、こう、展開をやっぱ予測させないことできるんだなってちょっと感心した話が6、7話あたりであったんで。
はい。
はい。で、まあ、ちょっとランページ王国という、まあ、金の産出国がありまして、
うん。
はい。で、内村が、ま、貿易のための交渉に向かうんですね。
はい。
で、まあ、そこで、魔王軍が開発した、魔獣を、追い払う力があるっていう、その道具、まあ、ローズマリンっていう道具を、まあ、王に献上すると。
はい。
はい。
で、まあ、うまく、ま、交渉が一応運んで、貿易が開始になると。ところがしばらくしたら、その、ランページ王国からの発注がすべてキャンセルになりまして。
うん。
で、まあ、なんでだっていうことになったら、まあ、他の商人が、同じ効果のある商品を、もう半額で下ろすと。だから、そっちだと取引を、まあ、行うっていうことで、キャンセルになったと。
はいはい。
で、その、商人っていうのが、まあ、ブタガリアンっていう、まあ、大商人なんですね。でも、名前の通り、もう、豚の亜人みたいな感じなんですよ。
はいはい。
で、結構もう、顔の皮とかもダルダルで、
うわ、すげえ、えぐい、見た目。
ね。もう、決して可愛い造形じゃなくて、
はい。
ほんと、わかりやすく、醜悪な豚の顔って感じ
で、はい。なんか、悪役って感じですね。
ね、ザ悪役って感じの、うん。で、なんか喋り方もこう、本当に見事なまでにいやらしい感じで、
うん。
で、まあ、そのことで内村が、まあ、悩んだり、またでも魔王様が、こう、名城しっぷり発揮したりとかしてて、
はい。
で、まあ、じゃあどうするかみたいな話してたら、で、今度はそのローズマリンを買った村々から、効果がないという苦情が来るわけですよ。
うん。
で、要はその、魔獣除けに設置したのに、その畑が魔獣に荒らされてると。
はい。
で、内村が調べに行ったら、そのもう設置した、内村が設置した場所にローズマリンがなくなってると。
はい。
で、他にも設置場所を調べると、まあ、軒並みローズマリンがその、なくなってて、あ、うん、これはその、ローズマリンを、要は、設置したローズマリンを盗んで横流ししてる存在がいると。
うん。
それが、大商人がその、やってるんじゃないか、ブタガリアンがやってるんじゃないか、みたいな話、感じになって、
うん、
で、次の被害場所を、予測して張り込むわけですよ。
はい。
で、まあ、そのローズマリンを持ち去ろうとしてる奴ら発見するんだけど、まあ、結局そこではまた盗まれて逃げられてしまったと。
うん。
で、まあ、またそのしばらく経って、そのブタガリアンはまた王に追加分を献上するんだけれども、
はい。
そしたら王は、これは粗悪品だと。どういうことだっていう感じで、そのブタガリアンを詰めるわけですね。
はい。
でしたら、実は内村はその張り込みしてた場所にわざとダミーを設置しておいたと。で、逃がしたのもわざとで泳がせといて、で、本人がその粗悪品を持ってくるのを、王に持ってくるのを、まあ、罠を張ってたみたいな感じなんです。
はいはい。
で、そのことを王の前で、その豚狩りは内村に報告されて、結構立場が危うくなるわけですよ。
はいはいはい。
で、またここがその、もう、豚野郎って感じで、もう土下座して、うん、もう見苦しいほどに、もう言い訳と保身に走って、王に許しを乞うわけですよ。
は
いはい、
うん。
で、内心では、まあ、どんな屈辱でも生き残ればやり直せると。どんな醜態さらしてもわしは生き残るんだ、みたいな感じの、を思ってて。
うんうん。
でも王はやっぱりもう、判決は死刑だと。
お
で、魔獣に食わそうとするんですね。
は
い。
お
で、また本当にもう見苦しいほどに、もう死にたくないと。
うん。
で、死ねない死ねないと。で、はい、私は、わしは死ぬわけにはいかんのだ、みたいな感じで。
うん。
で、その時に口から漏れた子供た、言葉が、
うん、
あの、子供たちよみたいなことを言うわけですよ。
うん。
で、親みたいな感じになったら、
うん。
まあ、その、魔獣に食われそうになった時に、まあ、結局内村に助けられるんですね。
はい。
で、まあ、王は怒るんですよ。激高するんですよ。
うん。
うん。したら、まあ、それは王のためですと。
はい。
この人を失えば、豚狩り屋を失えば、この国滅びますと。で、まあ、内村の調べによると、そのブタガリアンは、その、ランページ王国の、その、純度の高い金を生成するための、まあ、マジックアイテムみたいのがあるんですね。
はい。
で、それを扱ってる国から、唯一仕入れることを許されてる商人なんですね。
うん。
で、じゃあなぜ許されてるかっていうと、その、ある国は、ブタガリアンに恩義があって、で、アイテムの商いを任せてたと。で、じゃあ、なぜ許されてたか、その理由はっていうと、
はい。
ブタガリアンは実は戦争で資源のない地域に、物資を、こう、かき集めて提供してたと。で、
うん、
戦争孤児たちを引き取って養子にしてたと。
うん。
で、めちゃくちゃ子供たちに慕われてるんですよ。
おう。
だから戦争孤児たちを育てるために、こう、うん、汚れ仕事みたいな商いにも手を出してたと。
金稼ぎで。
そう。うん、でもやっぱり商人としてのスキルはものすごい高いんで、
うん。
まあなんでそのローズマリンっていうのが市場に出回る前にその、盗んだかっていうと、もう魔王軍がその王と接触した時に何かしら新しい、その、売買が始まるんだってことで、感づいて、そういう策を弄したみたいなことがあって、花の利き方みたいな本物なんですね。
うん。
で、結局内村は、ローズマリンの販売の委託をブタガリアンに任せるみたいな流れになって、
はい、
でもブタガリアンももう子供たちのためにも飽きないの仕方変えなければいけない時が来たようだみたいな感じになって、まあ仲間になると。
うん、
で結構その本当にさっきも言ったビジュアルとか、喋、
うん、
り方とかで、これはもう本当に悪党だ。
うん、はい、悪者、
うん。悪党だと思ってたら、結構ギリギリまでわからない感じで、それを隠して。うん。で、
うん。
うんうん。で、まあ、その CV やってる木内秀信さんってのの演技も、まあ、一役買って、ちょっとこう、まあ、ミスリードっちゃミスリードみたいのに一役買ってるみたいのがあってて、うん、なんかやっぱ見せ方としていいなって思ってですね。
はいはい。
ね、
結構、その、ね、小悪党とか、天才じゃないキャラが、はい、
うん、
実はそれだけじゃない一面持ってて、認められたり展開する、認められたりする展開ってちょっと熱いじゃないですか。
はい、はい。
あの、アイシールド21の小判ザメ先輩とか、なんか。
あ、ほら、
うん、そういうのやっぱ好きだなと思ってね。
うん。
うん。
でも、あれですよね、悠々白書だったら、うん、タルカネゴンゾーが仲間になるみたいなことですもんね。
うまいなな
かなかそれはね、
どういうことってなりますよね。
そう納得いかへんわ。
でも、あれですよね。だって、クラマとヒエももともと敵側で出てたキャラクターですもんね。
うん、
っていうのも。
うん、
まあ、あれはビジュアルがめちゃめちゃ良かったから。
そう。
ね、ゴーキーも仲間になるってことか。
そう。
あの3人が。
でも、まあ、ビジュアルでさ、なんとなくこっちもさ、
はい、
普通だったら、まあこれなんか仲間なりそうだな、みたいな。
はいはい。
結局仲間なんなくてもあったりするじゃん。
ありますね。
はいはい。
俺、このビジュアルが仲間になると思ってなかったから、結構意表をつかれて、ちょっと、こう、ほろっときたりもして。ただ俺、ほんとこの手の展開弱すぎんなと思って自分で。
まあでもわかりますけどね。
ね。あんまこういう展開弱いとさ、もう俺そのうちがっぽり建設の小堀さんにも騙されんじゃねえかなと思って、心配になってくるよな。え、小堀さんにこんな一面がっつって。
いや、もう騙されてるかもしれません
よ。ですよ。
怖い。
いやー、でもね、ちょっと、うん、あの、ちょっと前のエピソードですけれども、結構好きなエピソードだったんで、はい、ちょっと語らせていただきました。
はい。
やっぱ、もう年を取れば取るほどこういうの弱くなりますよ。さあ、じゃあ次は、トイッチューさん。
はい。
かわい
い。黒岩メダカに私の可愛いが通じない。
お、
はい。
これ、結構溜まってたやつ一気に見たんですけど、
うん。
面白いなぁと思って。
うんうん。
最初多分、最初の方で松崎さんが、ちょっと紹介してて、
はい。そうね。
はい。本当にまあなんか、なんでしょう。悪いやつじゃないんですけど、二面性のある主人公といいますか。なんか憎めない、変なやつ、嫌なやつと、嫌でもないのになんか、まあずっと振り向かそうと頑張る。なんやったらけなげな。
うん。そうですよ。
うるせえやつらのランちゃんみたいな。
好きやし、
俺。うん。
あれも二面性あるからな。
二面性の感じで。っていう感じなんですけど、湘南朝日というバスケ部のエースの後輩の子が出てきまして、うん、この子がなんかすごくいいやつだな。いいキャラだなと思って。
お
はい。まあ、黒岩くんに、メダカくんには一目惚れをした後輩の女の子で、
うん、
ちょっとまあクールビューティーみたいな感じで、もう学校内でも噂の天才バスケ少女みたいになってるんですけど、
はい、
でメダカの前に行くと、もうなんか顔真っ赤っかにして何も喋れないような状態になってて、で、まあ、モナちゃんが多分のとメダカ先輩の関係をずっと気にしてるみたいな、
うん、
ちょっとまあライバルキャラみたいな感じで出てきたんですけど、
うん、
でもまあ学年も違うんで、どうするんやろうと思ったら、あの、毎休み時間、あの、教室の前にずっといて見てるんですよ。最初こそなんかバスケットシーンみたいなんでかっこよく映ってたんですけど、
うん、
それ以降全然バスケしてるシーン見てないんですよね。
バスケ捨てたのかな。
それ以降はもうなんか、モナちゃんと同じようにあの手この手で、あの、うん、メダカ君を振り向かそうとするみたいな感じで、
うん、
なんか、ほんとクールな感じで、なんか男子ってバカねみたいな感じなんですよ。うん、クラスのなんか男子が、あ、やっぱり胸大きいのいいよな、いやいや、このチラリズムがいいんだよ、みたいなね、話をしてんのを、ほんと男子ってバカは、みたいな感じで言ってたのが、
うん、
なんかモナちゃんとメダカ君がなんか、バスケの授業終わりで、居残りでなんか、スリーポイントの練習してて。で、モナちゃんはやっぱりこう、胸を押し付けたりとか、頑張ってしてるんですけど。うん、頑張って。で、
バカだな。
バカなんですよ。それを、朝日ちゃんが見て、
うん、
何やってんですかみたいな、
うん。
そんなんじゃダメです。私の方がバスケは上手いですから、私が教えます、みたいな。
うん、
まあ、当然、そうなる展開かなと思ったら、
うん、
あのバスケせずにあのプランクっていうあの腕立て伏せみたいな体勢になって、
はいはいはい、
はい、で胸の谷間をちらっと見せるんですよ。
やっぱバスケ捨てたんだよ。
バスケ捨てたんですよ。
チラリズムだ、
はい、体幹が大事なんでとか言い出して胸の谷間をずっと見せてるんですよ。
チラリズムだ、噂して話に出てた。
で、あ、やっぱり恥ずかしいみたいなこと言い出したりとか。なんか、風邪ひいたメダカ君のお見舞いに二人で行くんですけど、うん、その時もなんか、コスプレとかいい、 いいよなって男子が話してるのを聞いてて、
うん、
でモナちゃんはモナちゃんでなんかナースの格好して
、うん、まあ風邪ひいてるからな、
はい、あのちょっと寝てる間にナースの格好をして、うん、大丈夫みたいな感じだと思ったらモナちゃんがなぜか予備で持ってきていた女医の格好を朝日ちゃんがするっていう
予備で持ってきてたっていうのもすごいけどな
もうなんかねずっとバカなことやってて本当なんかいいライバル入ってきたなっていう感じで、うん、
なるほど
あと思いきや結構なんかね、
うん、
攻めたりもするんですよね。なんか8話ぐらいでそのなんかハロウィンパーティーみたいなのをみんなでやって、
うん、
でも朝日ちゃんも学年も違うのに普通にクラスのハロウィンパーティーに来るんですよ。もう
どこも説明ないの
いやなんかなんか仲良くなったみたいです
なんかね、
まあ、いいことだな、はい、いいことだ、
はい、なんかまあまあいいじゃないかみたいな感じで
、うん、いいじゃないか
いいじゃないかみたいな感じででなんかそこででもメダカ先輩となんか2人でなんか屋上でお弁当を食べることになってでもっとハロウィンパーティー一緒にしたかったですみたいな。でもなんか一緒に食べてんの恥ずかしいから目隠ししてくださいとかいうようわからんこと言い出してメダカ君に目隠しさせて屋上で二人でいるんですけど、
うん、
でハロウィンまたもっとやりたいです先輩と、
うん、
でトリックアトリートって言ったらいやお菓子なんて持ってないからじゃあいたずらしちゃいますねって言ってほっぺにキスしたりとかなんか急に
ほら急に
ちゃんとラブ展開もあるんやこのアニメって思って
でもその目隠しが普通のラブ展開かどうか分からない、
うん、まあそうなんですよね、うん、一緒に飯食うてて恥ずかしいから見られへんとか言い出すとかもうなんやねんみたいなでも本当になんかね変なアニメで面白いんですよね。
お
なんかもう要所なんかちょこちょこ入るボケとかが、
うん、
なんかモナちゃんってまあアバンでも言ってるんですけどまあ息をするようにモテる女って言ってるんですけど、本当になんか結構焦ってなんかメダカくんがいないどこって言った一生懸命走ってる、
うん、
ともすればシリアスなパーシーンのような時でも、
うん、
周りのモブはなんかうわモナちゃんが走ってるかわいいモナちゃんだって言ってあのそういるみたいなのもあるんですけど
はいはいはいはい。
しかもその時に普通にカップルが歩いててカップルが二人ともハートプリプリプリって出して、うん、どっちもモナちゃん可愛いってなってるのを
でも男も女も
男も女も
あ幸せ
男も女も老いも若きも笑うセールスマンじゃん、はい、
どうなんだって
どこ見てんのよパチンみたいな
そうそう全然ない、
うん、もうじゃあ平和な
平和な感じとかあと7話ぐらいで急に途中でエンディングが何も関係なく変わったんですよこのアニメ。
普通ね2クールで、
はい
ね
はい、
13話くらいからまた変わりますよ。
あるじゃないですか。急になんか特殊エンドとかじゃなく普通にしれっとエンディング変わったんですよ
その後もそのエンディングなの。
はい。
その時だけじゃなく。
はい。別に大きな展開もそんなになかったやろっていう。
なんだろう。予算余ったのかな
だちゃんと公式ホームページ見ると、第2エンディングテーマっていうふうに。
そうそうそう。
情報が載ってる。
でも、7話で。
7話ぐらいで。まあ一応若干、モナちゃんが黒岩くんの絵の気持ちが、うん、あるのかなみたいなのはあったんかもしれないですけど、
うん、
にしても急に変わりすぎてびっくりしたんですよね
面白いなそれ
面白いですよ本当なんかいちいちオープニングだけじゃないですよこのアニメの。
ああなるほど結構みんなオープニングだけに注目してるけど、うん、
はい
謎ダンスだけに注目してるけど、
はい、謎エンディング変更
何だったんだろうな
ちょっと溜まってるから見てみよう。
結構でもね、なんかでも、見やすいですね。
うん、まあでも一気に見れる感じは
ある。はい、そうですね。うん、それあるんで、
うん、
ちょっと溜まってる方もぜひ。
なんかあれですよね。だから、ほんとこういうのをアニメ実況とか向いてるような
ああ、そう、ね、
かもしれないですね。
ちゃんとシリアスなところもあり、突っ込むところもありみたいな。
結構面白いですね、やっぱ。
はい。
はい、こんな感じですね。
了解しました。はい、じゃあ、最後、松崎さんお願いします。
はい、じゃあ、そこに、そんなボケいるといえば、
はい、
メダリストですが。
なるほど。
まあ。
なるほど。
まあ、そうね。
そうですね。あれも。
あれ、このままシリアスで行くんじゃないんだ、みたいな。顔芸がね、挟まったりしますけど、はい、ちょっと前まであった、ちょっと前までとか、まあ、先週ぐらいまでが、京都編というとあれですけど、ルローニケンシンみたいになっちゃいますけど、
もう京都大河編じゃん。
だから、関西大会みたいなやつでしたっけね。
うんうん、そうですね。一級になって、一級の人が出れる大会が京都で行われるみたいな感じですね。
うん、そう、まあなんか西日本のみたいなのがあって、
うんうん、
で、まあ、まあメインのお話としては、まあその祈りちゃんが、その、うん、靴を電車内に忘れてしまい、
はいはい、
で、どうしようどうしようって思いながらも、もう、どうやって解決するかというと、もう、
うん、
めっちゃ走って取ってくるっていう。
うんうん、塚沢先生がね。
汗だらだらかきながら持ってきて、うん、で、まあ、なんとかエンジンには間に合って、みたいな。
うん、
そこで、まあ、新しい、なんかライバルというか、
うん、
まあ、同じぐらい、同じ大会に出てる人たちと、うん、まあ、新しく知り合ったりとか、うん、そういう、多分、のりちゃんの成長とか、とかね、まあそういうのが、まあアニメだとというか、まあメインなんだろうなとは思うんですけど、
うん、
やっぱりこの作品って、うん、他の子もやっぱりストーリーあるじゃないですか。
まあそうですね。うん。
だからそこで新しく知り合った子たちには、そこの子たちなりの過去みたいなのがあって、
うん。うん
で、僕はね、やっぱりこの、エマちゃん？
エマちゃんね、うん。
はいはい。
エマちゃんがね、ちょっと、やっぱり見てて、やっぱりちょっと苦しくなるくらい、
うん、
今までずっとその、報われてなかったというか、
うん、
技術はものすごくある、
うん。
あるんだけど、まあ、背が高いんですよね、このエマちゃんっていうのが。
うんうん
っていうので、なんか膝がちょっとを痛めてしまったりとか。
まあ、成長痛みたいのがあったりしてってことですよね。うん。
だからそんなテストとかも、不合格ってなったりとか。うん、あとちょっと、その、試合というかその大会の前も、体調不良で出られなくなって、こっちの大会に出ることになったみたいな話とかもあって。
うん。
だから、ここ一番っていう時に、やっぱりその結果が出せないっていうようなのを、
うん、
ずっと経験してきたっていう中で、
うん、
その大会で最後の最後で、うん、エマちゃんが、その、もう完璧な今までの成果を全部凌駕するぐらいのパフォーマンスをして、まあ1位になるっていう話。うん、これが僕、まあ、俺もこの話が大好きで、
うん、
そういうなんか、ずっと、なんか地味なんだけど、
うん、
ずっと実力者であった人が、ずっと成果出してなかったのが報われる話みたいなのがね、僕は他のアニメでもね、結構そういう話に結構弱いというか、
うん、
だから今回のこの話も、まあ、ね、原作で知ってる、話ではあるんだけど、やっぱりアニメで来てもやっぱりちょっとグッてきてしまったという
か。うん。わかる。
過激少女でもなんかこういう話あったじゃないですか。
あったな。
なんかあったね。
はい、はいはいはいはい。
その、もう全然歌が、歌本当は上手いのに全然歌えなくて、もう拒食症みたいになっちゃってみたいな。
うんうんうん。
だからそういう話とかが僕すごく弱くて。
うん。おむすびのくだりとかな、エマちゃんの。
ああ、そうそうそう、うん、子供の頃に、その、
うん、
ご飯食べや、飯食べやって、うん、そう、大きくなったら、
うん、
膝痛くなるから、
うん、
みたいなことで、そのおにぎりすらも食べないみたいな、
うん、そうそうそう、
そういう一個一個のね、過去が見えるような発言だったりとか、
うん、
それがね、めっちゃ心に来る話が、なんか、ようやく、なんか出たというか、ここで見れて、すごく良かったですね、
うん。
今日のこの大会で今までを卒業しようってコーチの先生が。
ああ、そう、ジャクズダ先生、いいっすよね。
ね、でも、エマちゃんって、俺、最初見たときに、
うん、
なんか、なんか、ハーフの子なのかなとか。
ちょっとインド系に見えるよね。
うん。
うん。
衣装も相まって。
うん。
だし、なんか、初登場時、やっぱり、鳩を身にまとってたじゃないですか。
そうね。
そう見えたもんね。インド大魔術だ。
っていうのも。
鳩まとってたな。
うん。ただ襲われてただけなんですよね。
襲われてたというか、もうなんか宿り木みたいになって
ます。群がってた。
うん。
とかもね、あったんですけど、まあだから、なんかビジュアルもね、他のキャラともまた違うようなビジュアルだし。
うん、そうね。ちょっとこう、際立ってる感じはあるよね。
だし、ちょっと他のキャラからすると、やっぱりちょっとおとなしめの。
うん。
そうですね、
キャラクターでは、やっぱり他のキャラクターが、やっぱり一緒に登場したのが、すずちゃんとか、
うん。
うん。
なんで。
そうね。あの大会は周りがみんな派手でしたからね、やっぱ。
そうね。
そうそうそう、うん。とかもあるから、やっぱりちょっと、一見地味ではあるんですよ。おとなしいから。
うん。
だけど、心に秘めたそういう積み重ねの歴史があるみたいなところを、そういう子のそういうのをね、そういう子のそういうのって
。ボキャブラリーが追いついてこない。語彙を失った。
それをね、あれするのがね、こうなんですよ。
ひどい。ひでえラジオ。
あれをこれして。
いや、でもそこでやっぱ優勝したのがエマちゃんっていうところが本当に嬉しいっすもんね。
う
ん
う
ん、
そうね。うん、で、まあ、いのりちゃんもそこで初めてそのメダルというものを、うん、まあ、もらうみたいなね。
うん、
だから、銀メダルだったけど、そのメダルをもらってみたいなのもありましたし。うん、いやー、なんか映像で見れて、うん、まあ、漫画の躍動感もすごいんですけど。
すごいんですよね、
本
当、
ね。ただ、アニメで本当実際に動いてるところをなんか見れてよかったなっていう感
じ。うん、
はい。
メダリスト面白いよね。
面白いですね。
うん、そうですね。だからその原作に保管するエピソードとかもね、入れたりするので。
ね。
まあ、キャラも増えてきたしな。
うん。
そうなんですよね。
うん。なんで、ね、今後もまだ楽しみです、
う
ん。
はい。了解しました。じゃあ、A パートは今週はこの辺で、B パートはですね、またちょっと、こんなカテゴリーで好きな、のは誰みたいな話をしてみたいと思いますので、はい、このまま B パートもよろしくお願いいたします。好きなバディを語ろう。
お
はい。ということで、アニメといえば、まあ、バディが付き物ですけれども、そんな好きな、バディ組み合わせを順番にトークしていこうという、そういう企画になっております。
お
ー。
意外と、こういう形では喋ったことなかったかもしれなかったので。
そうですね。
そうですね。なんか、どうしてもカップルとかになっちゃうんですよね。男女だと。
だちょっとカップルではなく、バディみたいな。まあ、解釈は人それぞれですけどね。
はいはい。
うん。っていうことで、じゃあまた順番でいきましょう。
はい。
俺、でもまあ、まずでもこれかなっていうのは、やっぱ、ルパンと次元はちょっと、
なるほど。
外せない感じはありますよね。
おー。
なんか子供の頃見てた時は、やっぱりトリオの感じだったんですよ。
はい。
うんうん。
まあ、ね、ルパン、次元、五右衛門。
はい。
でも、やっぱずっと見ていくと、ちょっとルパンと次元はまた別かなと、その五右衛門のちょっと距離感と。
うん。
うん、
うん。
うん。
だから分かりやすく言うと、やっぱカリオストロなんかは、最初のパートっていうか何分かは、
はい、
結構がっつりバディ感出てます
よね。そうですね。
うん。
二人であの、まあ、
車運転したりとか。車で
お金盗みに入って、また楽しそうに、あの、ゲラゲラ笑いながら逃げてるとことか、でも強盗殺だって偽金に気づいた時の、ちょっとこう、トーンが下がるとこも、
うん。
なんかこう、お互い分かり合ってる感というか、通過のあうんの感じありません？なんか。
そこ大事ですよね。やっぱバディのね。
うん。やっぱりちょっとルパン次元は、バディって考えたときに、もうパッと浮かぶ、ほんと相棒っていう感じですよね。
うん。
はいはいはい。
うん、
そうですね。
なので、ちょっと俺はまずこの二人かなっていう。
おー。
うん。チャラいっていうか、女好きと女嫌いってとこもちょっといいっすよね。その、バランスとして。うん。ってな感じですね。まず一人目は。
なるほど。
はい。さあ、じゃあ僕ドイッチューさん。はい。
杉本とアシリパさん。
あ！
お
ー。そっか、なるほど。うん。
ここはやっぱり、まあ、作中でもまあ、ある通り、相棒だと言ったじゃないか、うん、私のことを、みたいな、セリフもありますし。
うん。
やっぱ、要所要所でやっぱ相棒ムーブみたいなのがあるんですよね、ちゃんとね。うん、なんか、結局クマ倒すのはアシリパさんやったりしますし。だからやっぱ背中を、守
ろうとはするけど、まあ、そっか、背中を預けられるっていう。
背中をもう預けれるっていうところがなんか、バディって感じがちょっとするとこですかね。
だお互いがお互い、だから普通だったらやっぱ男女なので、どうしても男の方が、
うん、
女性を、守る的な構図になりそうだけど、
はい、うんうん、
アシリパさんも強いからね。
そうなんですよ。
うん、
そういうところがやっぱいいなって、なんかお互い戦い方は違えど、
うんうんうん、
なんか任せれるっていうところが、これはちょっとやっぱバディとしてのかっこよさあるようなこの二人のみたいなのが。
なんかやっぱ恋、まあ妄想はいくらでもできるとはいえ、
はい、
恋愛に発展しなさそうな匂い。
うん、そうですね。
で、やっぱ、男女におけるバディ感って、ちょっとあるな、
うん、
それは。
そうですね。しかも、まあ、この二人は、まあ、恋愛なるかならんかは別としても、ずっと一緒にいるだろうな、みたいな、ちょっとありますし、
うんうん、
そういうとこも含めていいバディだな、っていうのは結構思いますね、この二人見てると。うん
うん、なるほど。
はい、ああ、なるほど。
松崎さん。
じゃあ俺は女性で行こうかな。じゃあ、
うんうん、
千里と滝菜。
ああ、これも外せないっすね。
最近バディっていう感じ、最近印象強かったのはやっぱりリコリコかなっていう、
うん、
ちょっと俺タイバニー以来のバディっていうのありましたね、リコリコはちょっとやっぱ。
うん、だ最初ちょっと分かり合えない感も若干ありつつみたいなとこから始まる、うんうんうん。
そこもいいっすよね。
うん。
やっぱり最初はちょっと、喧嘩じゃないけどしててほしいなっていうのもあるし。
ああ、それこそ対話にな感じの。
うんうんうん、そうですね。
はいはいはいはい。
だけど、やっぱ、その、千里の、あんまり自分のことをなんか実は言わない感じとか、なんかさらっとなんか言っちゃう感じとかに、が、滝菜の方が逆にちょっと、なんだろう、ちょっとやきもきするような感じもあるし、
はいはい、
うん、
それがだんだんその本当に一緒に戦っていくコンビになるっていう。だから、千里はだ、なんか、誰とでも仲良く なれそうな感じはするけど。
はいはいはい。
ま、滝菜って多分、
難しいよ。
人を選ぶなと。
うん、あの子は難しいよ。
で、滝菜が、まあ、背中預けられる って思った里っていう存在がまあなんかすごくいいなとは思いました、
ね。なるほど。
はい。
そう、だからずっとドイツからさ、進められてた、はい、まあ実写映画でベイビーワルキューレって。
はいはいはいはい。
あれを、まあちょっとようやく見たんですよ。
なるほど。だからこのテーマを上げてきたんですね。
ちょっとそれもあるかもしれないんですけど。でも、まあその、ベビーワルキューレの方が先なんだけど、すごくリコリコ感があって。
はい、そうですね。でも、リコリコよりもっと日常。
そうで、でもリコリコも制作された放送された年で言うと、1年くらいしか違わないんだっけ
ですか。まあ、ベビーワルは割と前にあってたのかな。
だからどこまで意識してたのかなみたいのもあったりしたんだけど、
なんかお互いのファンから比べられる作品ではありますね、
う
ん、
ああなるほど、
うん、
でもベイビーワルキューレ2見たら逆オマージュ入れてる感じもあったけどね、あのケツ蹴るシーンをベイビーワルキューレでもやってたから、あれこれもしかしたら逆オマージュかなって。でもまあそのやっぱ裏社会じゃないですか、
はい、
そのまあ里、リコリコも裏社会というか、うん、裏の家業というか。
そうですね。
まあ、ベイビーワルキューレもそうなんですよね。殺し屋の女の子二人がっていう。
はい。
だから、やっぱちょっと、日常の中の、あ、非日常の中の日常パートとかあると。
そうですね。
すごくリコリコも、そういうのあるじゃないですか。バディ感っていうのが、出るなっていうのはちょっとありますね。
うん。
うん。リコリコね。じゃあちょっともう一周行ってみましょうか。
はい。
結構まあプリキュアってずっと続いてるじゃないですか。
はいはいはい。
でもやっぱこの無印プリキュアの渚とほのかは、まあ二人だけだったっていうのもあるけど、
うん、
やっぱりあそこってバディの感じするんですよね。
うん。
うん。結構体育会系というか運動系の渚と、文系というか科学部だったっけ、生物部だったかな、まあ、ほのかの二人っていう組み合わせも
いい、対局のとこはいいっすよね。
そう。で、その後、まあ、プリキュアって結構人数多くなったりもしてくるし、
うん、
その次のスプラッシュスターまでは二人一応ペアみたいな感じだったんだけど、でもやっぱりこの無印のこの二人はすごくバディ感があるなって気がしますね。
ああ、白と黒で。
うん。ね。
あとやっぱ、捨て頃で戦うっていうのがちょっとバディ感
なるほど。
言い方捨て頃って。
あ、ごめんなさい、ベアナックルで。
そういうことじゃなくて。
あ、違いますか。はい。いやでもなんか、そうですね。この二人はすごくバディ感があるかなって気はしますね。
なるほど、なるほど。
うん、なるほどね。
さあ、どうでしょうか。
あんまりバディって感じじゃないかもしれないですけど、
うん。
エドマンエルフのエルダと恋人。
はあ。
まあ、なんか、運命的に切っても切れない関係性みたいな感じでもあるんですけど、
ちょっとわかるな。
ちょっとなんかバディとも取れるかなみたいな、
うんうん、
お互いいないとダメだろうなみたいな感覚と思います
。意外とバトルない漫画でも、漫画っていうか作品でもバディ感あるのっているな、それ考えると。
そうですよね、なんか
確かにね、なんか。
確かにちょっと。
デコボココンビ的な。
うん。なんかバディにも見えるじゃないですか。なんかこの二人って。結局お互い、離れててもお互いのこと考えてる感とかがいいし。
バトルじゃないけど、
うん、
儀式のために、あそこの塔に、うん、塔っていうか、
弓放つやつですか。ああ、はいはいはいはい。
夜の、
はいはい、スカイツリーかなんか。
スカイツリーに行くのか。
う
ん、
確か。
あそこ全然バトルじゃないけど、
はい。
あれにもしちょっとバトル足したら完全にバディのなんか、
ああ、もう、完全に背中を預けてますよ、ね。
うん。ああ、わかるな、うん、
ちょっと浮かびましたね、これが。
松崎さんどうすか？
なるほど。じゃあ、バトルじゃないっていうところで言うと、
はい。
チトとユーリ。
なるほど。
少女終末力も。
なるほど、
まあ、うん。まあ、一緒に戦ってる感じはするし。
うん、
バトルじゃないけど、
うんうん。まあ、生存をかけて、
うん。
うん。サバイバルしてますからね、サバイブ。
うん。うん、まあ、デコボコ感もあり。
そうですね、うん、ちょっと考えは対極な感じで。
うん。うん、でね、この間ね、秋葉原行ったんですよ。
はい。
で、ゲーマーズ寄ったんですけど、
う
ん、
そこで、あの、少女週末旅行の、なんか、ポップアップショップみたいなのやってて、なんか、まあ、あの、商品、グッズ販売してたりとか、
うんうん、
あとなんかね、その、なんか、パネルみたいなのがあったりとか、なんかね、ジオラマみたいなのもあって、
あの、旅してた街みたいな。
街、なんか、なんか、なんか、廃屋みたいなところを、その、車で二人が、ところをなんか展示してて、その絵じゃなくて、なんか、物で作ってた、
う
ん。
あ、もう立体で、
うん、はい。
うん。ジオラマみたいな感じか。
いいな、それ。
もう、このタイミングで、と思って。
ね。
あ、俺、でも割と最近ね、全巻読みましたよ。ちょっとセールやってたのもあって。
うん。
うん。
それがちょっと頭にあったんで、
うんうん、
ちょっとここで出させてもらいましたけど、
なるほど。
まだ見れんの？それ。
少女週末旅行ミュージアム in 秋葉原ゲーマーズ本店3月16日日曜日まで。
あ、となると配信日
的には明日までって感じです
か、ね。なるほど。
はい、やってるみたいなので。
あとお前全然話変わるけど、お前、マルチのパネルどこあったんだよ。
はい？
トゥーハートのマルチのパネル、あれ場所教えてくれてないじゃん、結局。
いや、そんな、いや、そんな、はい。何ですか、急に、そんな収録中に、
プライベートだ
と。何ですか、急に。
今言わないと忘れちゃうからさ。
ちょっと、やめてください。
やめてくださいじゃないよ。
急に
やめてください。
ちょっと、私物化やめてください。
いやいや、何言ってんだよ。こんなの私物ポッドキャストじゃねえか、こんなの。こんなのどう考えても。私物、ポッドキャスト自体が私物からもん、こんなもん。まあいいや、ちょっと後で教えて。じゃあもう一周くらいかな。
はい。
あ、でもさっきその、杉本とアシリパさんの男女バディだって。
はいはい。
はい、
俺はね、まあ、ちょっと、二人は世代じゃないかもしれないですけど、スレイヤーズ。まあ、一回アニメ実況で見ましたけど、
うん、
のリナとガウリーは、
あー、なるほど、
ちょっとバディ感があるんすよね。それこそ、ま、背中を預ける感じ。
うん、
で、まあ、魔法を使う魔術師と剣士みたいなところもあったりして、で、まあ、それこそ、同人誌見りゃ、二人がくっつくカップリング的な同人誌も、まあ、いっぱい当時はあったんですけれども、
はい。
なんか、俺の中では、なんか二人とも、別々の人とその後結婚して、でも、なんか、バディの関係はそのままみたいのは、すごく、俺の中ではこの二人の理想みたいなのがあって、恋仲じゃなくバディのまま、うん、ずっといてほしいなっていう。
ああ、
なるほどね。
うん。まあさっきの杉本アシリパさんにも通じるものはあるんだけど。
うんうんうん。
うん。だゆくゆくは、それぞれの子供が、また同じようなバディになるみたいな。
なるほど。
のってちょっと想像しちゃいましたね、この二人では。
うんうんうん。
うん。ゼルナディスとアメリアは全然、結婚する方向で妄想してましたけど。
はいはい、そうですね。
この二人はなんかね、ちょっとそういうようなこう妄想を抱いてましたね。
うんうん、
さあ。
なるほどな
ぁ。ブイチューさんどうでしょう？
僕はだからほんま完全にくっついてもいいっていうので言うと、
うん。
やっぱ、ダンダダンのオカルンとモモは、
ああ、
やっぱなるほど、バトルの時は、完全バディですよ、
うん、
あれは。
うん。うん。
普段はやっぱりね、思春期みたいなことやってますけど、うん、いざ戦うってなった時の、 お互いの信用と、
うん、
なんか、視点を聞かして、
うんうん、
能力を生かしてみたいな、あの二人だからできる戦い方みたいな、やっぱ戦闘シーンかっこよかったりするし。
まあそうっすね。
ももちゃんかっこいいかな、やっぱ戦闘の時のももちゃんっていうのもあります。うん、
緩急効いてるよね。その、バトルとラブの。
そう
ラブに行くのかどうかみたいのはあるけど、うん、あの辺の。なるほどね。確かに。
やっぱ背負って走ってるときはバディだなっていう感じが、
うんうんうん
うん、すごくするんで。
なるほど。
なるほどね。
はい。じゃあ、まさに最後ですかね。うん。
あ、じゃあ、それで言うと、スレイヤーズの、
うん、
これ、まあ、僕、ちょこちょこ言ってますけど、
はいはい。
スレイヤーズトライの、
うん、
ゼロスとフィリア、
はいはい。
はね、すげえ好きだったんですよね、この二人。
フィリアは、竜の。
そうですね。
うん。
トライ、だからトライでのみ出てきてる。
そっかそっか、うん、
キャラクターなんですけど、
うーん、
まあ、それまでゼロスっていうキャラクターが、
うん、
まあメインの4人がいて、
うん、
で、もうなんか敵なのか味方なのか分かんない、
うん、
ザ・石田明みたいなキャラクターなんですけど
あれで確立したって話もあるからな
、うん、いうのがあるんですけど、でそんなもう、みんなを要は振り回すような存在の、ゼロスが、なんか初めてちょっとなんか、ちょっと振り回されるというか、振り回されるとまではいかないですけど、ちょっと向きになって、敵対心を表に出すみたいな。
ちょっと対等な感じのやりとり。
っていうのがフィリアで、で、フィリアもすごくなんか、生真面目だから、なんかそこのやりとり、言い合いみたいなのが、僕、なんかね、まあ、ケンカップルみたいな感じではあるんですけど、
はいはいはい。
だからこれをね、だからバディって読むかどうかちょっと僕わかんないんですけど、一緒に戦ってるところとか、まあ、なくはなかったかなぐらいなんですけど、なんかその二人の、このコンビっていうのが僕は、そのスレイヤーズでは、なんか結構印象強いというか。
まあ、でもわかるな。なんか、インテリヤクザと委員長みたいな。なんか
ああ、そうす。なんかそんな感じ
ですよ、ね、なるほど。バランスとしては。
なんか、全然学校に来ない、なんか、不良生徒みたいな感じの、うんうん。
なるほど、なるほど。
で、不良もそんななんかさ、喧嘩ワーッとするタイプじゃなくて、ちょっとこう、うん、頭良さそうな。
はい。
うん、
で、学校来なさいよって言っても、なんか、すごくはぐらかされて。
そうそう。口も達者な感じがある。
はい。で、学校で例えましたけど、全然学校の設定なんてないんですけど、スレイヤーズ。
大丈夫、大丈夫。同人誌では読んだことあるから。学園スレイヤーズ。
スレイヤーズ学園。
スレイヤーズ学園。私立。
でも、スレイヤーズ、でも劇場版で言うと、だってリナとナーが。
そうですね、あそこはバディですね。
あそこはもう、だって完全に二人しか出てこないぐらいですもんね。
うん。あれはそうっすね。まあ、スピンオフになるのかな？
になるのか、うん。だからその、いろんな組み合わせが。
うん。
だからさっきの三平さんのやつを聞いて、そのリナとガウリーっていうのを聞いて、ああ、じゃあこれいいよと思って。
なるほど、
はい。だから恋愛として僕は見てたんですけど、カップルとして見てたんだけど、うん、カップルじゃなくてもなんかいいなっていう感じ、うんうんうん。
なるほど、なるほど。
カップルでもいいし、
うん、
もちろん。
なんかやっぱちょっと対等感っていうのもバディの
かな
必要なとこかもしんないですね、うん、ちょっと、うん、
なんか守るもの守られるものじゃない感じですよね、
うん、だから背中を預けるってい う,
お互いそう信頼みたいな、
うん
ですね、やっぱ信用してるそいつを、
うん、
だからそれで考えるとだって スパイファミリーのあの二人も戦ってはないけどバディ感ありますもんね。
なるほど。はいはいはいはい、はい。
ロイドとヨルさん。
ヨルさん。
うん。
確かにね。
そっか、相手のことを知らないままバディになってる感じ。
うん、なってるみたいな。
うん、
うんうんうん。 なるほどね。
うん、面白いな。
まあ、でもこれもいろいろ、もう語ろうと思えば、いくらでも出てくるような感じがあるので。
ね、は
い、
ね。解釈次第でね、はい、どこにでもなりそうな。はい。
はい。まあ、ということで、まあ、皆さんも、ちょっと、バディならこういうのがいるよっていうのがいたら、まあ、感想、X、メールフォームなどで教えていただければと思います。
はい。
はい。ということで、今回は、好きなバディを語ろうでした。はい、エンディングでーす。
はい。
はい。まあ、ちょっとね、先週あまり、感想読めなかったんで、ちょっと、はい、今週にスライドしてますので、いっぱい読んでいきましょう。
なんでだ？先週何が？
ね、おかしな話だよ。さあ、まずこちら、X から読んでいきましょう。陣内薫子の話は絶対誰かがすると思った。私の幸せな結婚。
なるほど。
あれはね、語ってしまったの、あれは。うん、その後の話で、なんか、女性たちが、まあ、ちょっとオフパートみたいな感じで、みんなでお酒飲む会があったのよ。
はい。
うん。で、カオルコさんはもう遠くに行ってんだけど、
うん。
なんかいろいろ使って、リモートみたくして飲んでたよ。リモート飲みたいみたいな、
すごい。
してたよ。あれちょっと面白かったんですけど、
ね、読者の方の時代を反映したような
ねえ、
そうそうそうそう、全然しっくりきたもんな見て。さあ、じゃあ次はこちら、二次祭第479回の話題ですね、はい、アクスタ面白そうけれど収益化できるのかは分かりませんけど、ということで。
そうなんですよ、
ね、あ、我々の、
はい、うん、まあアクスタ作ろうかみたいな話になってて、
はい、
でも、まあ、リスナー本当買ってくれんのかなみたいな話してたら、一、うん、人は反応してくれましたよ。
アクスタに。一個か。
ねえ。
一個だと単価高くなるじゃないですか、販売単価。
ねえ。ねえ、例えばこれね、例えばクラウドファンディングとかしてさ、
うん、
はいはいはい。
いくらいくら貯まったら実現しますとか言って、
うん。
一人しか入札しませんでした。めっちゃはずいっすもんね。
はずい。
あの悲しいクラウドファンディングな。
うん。
だから怖くてできないんだよ。
うん、できない。
あれはな、悲しいもんな。さあ、次、こちらも、479回の話題ですね。二次祭用語メモ。嫁という観点だって。
言ってた、言ってた。
言ってた。
俺も後で、なんかチェックで放送聞いてて。意味わかんなかったな、嫁という
観点。好きになるキャラを嫁にするかどうかっていう観点で見ちゃうっていう。
なんだろうかね。この子嫁に向いてますよっていう変なおせっかいの気持ちも湧いてるのかね。なんか、
うん、
嫁という観点で見るとだって。お見合いさせようと思ってんのか。次、この作品なら誰の感想？白箱。三平さん、昔リーちゃんのリクルートスーツと語尾の〇〇巣が好きって言ってたじゃんっていう。
ああ、でもあのぐらい
言ってました、言ってました。
何々っすをよく言ってた気がする。
うん。
うん、
うん。白箱はね、まあ、あの時も言いましたけど、やっぱ紆余曲折あってね、明日になるとまたリーちゃんになってる可能性がありますからね。
なるほど。
うん。まあ、でも、〇〇巣はやっぱ、そういうキャラ出てくると、おっと思っちゃいますけどね。
うん、うん、
うん。うん。さあ、こちらも、この作品なら誰の話ですね。セーラー・ウラヌスの断層の霊人の良さはわかる。
うん。
さらに言うと、変身するとちゃんとセーラー戦士服なのが至高という。
ああ、なるほど。
なるほど、なるほど。
うん、うん、うん、うん。
素晴らしい。
確かにあれは、そうだな。
うん。
ちょっと、断層系というか、まあ、うん、単純にね、普段、男性っぽい、私服着てる人がスカート履くと、うん、あってちょっとこう思うのと、
そうですね、
しかし、しかもまたセーラー戦士服はね、結構なおみ足も、
ね、そうなんですよ ね、
それで考えるとそのギャップというかいいですね、
うん
うん、
そうですね、学ランじゃないですもんね、
う
ん、
そうですね。
今考えると、セーラー、 ムーン、セーラー戦士の、
はい。
サポートでタキシード仮面じゃない、う
ん、はい。
あれだから本当はかくらんじゃないとおかしいよな。
本当はね、まあまあ、
本当はね。本当はそうなんですよ。
やっぱり、学ラン、学ラン仮面ちょっと。
学ランマスク。
ちょっと、元宮博士とか、ああいうなんか世界に劇画の感じになりそうだしな。
っていう感じになっちゃったんですかね。
うん。一回考えたのかな。
ね。
画面考えたら、ちょっと違うなっていう、竹内先生が。
うん、俺じゃあ男塾だよって。
さあ、次。2020年の222回。
はい。
で、キャラクターの卒業式を妄想するというネタで、ドイチューさんが微妙に四つ葉と最新刊の予言してて感心した。いや、願望であって予言のつもりではないだろうけど。覚えてる？俺これまだチェックしてないんですけど。
はい。
なんだろう、そんなこと言ってた。
9時でしたっけあれって、でも。
ああ、そうだっけ。
あ、妄想するだから。
かもね。
だそれで言ったのかも。
あの辺の展開を、
はい。はい。こうなってて、しかもこうなったら最高じゃないみたいなことを言ったのかな。
ああ、なるほど。
うん。
ちょっと後でこれ、聞き返してみよう。何言ってんだろ
う。そうしよう、俺も。
うん。さあ、次はですね、四つ葉とは電子版が出たら買おうと思っていましたが、なかなか出ないので、お三方の16巻読書会を機に、16巻セットの暖房ボックスを購入することにしました。読んでから聞きますと。
素晴らしい。
最新巻出るたびにね、なんかボックスみたいなの出てますよね。確か。
四つ葉とって電子出てなかったんだ。
ないです。
そっか、俺も買って
たから。四つ葉とと、アズマンガは確かね、アズマンガもなってなかったんですよ。うんうん、
だから今回
それが最近になったのか。
最近になって話題になってたんだね。
で、厳密に言うと四つ葉とはね、なんか海外版はね、電子出てるんですよ。
へ
ー。だから四つ葉&びっくりマーク。
はいはいはい。
っていうのはね、Kindle には確かあったはずです。だから海外の人、だから実際に手に取れない人はこれで読める。
なるほどなるほど。
なるほど。
っていうことなんだと思いますけど。
そっか、これ知らなかったな、四つ葉と。普通に紙で買ってたからね、四つ葉とは。
そう、だから、電子化してない、うん、結構最後の砦みたいな感じの印象あります、四つ葉と。
ああ、なるほど。
はい、
うんうんうん。さあ、で、こちら、この後はメールフォームになりますけれども、はい、電子化を機に、アズマンガ大王を初めて読みました。お
う。
で、意外だったのは、作中最初に登場するキャラクターが、千代ちゃんたちいつもの6人の誰でもなく、その担任の谷崎先生、まあ、ゆかりちゃんですね。
ゆかりちゃん。
谷崎先生だったということです。うん、ラキスタで最初にセリフを喋ったのが司さんだったというトリビアくらい驚きましたと。
うん、ああ、そうですよね。
シャリンコのエピソードだっけ？
いや、最初は、クラスで、うん、新入生相手に言ってて、うん、このクラス違うクラスですみたいな感じ。
ああ、そっかそっか。
そっかそっかそっか。
チャリ勝手に、生徒のチャリ勝手に乗ってくのはね、多分次の話だったかな。
そっかそっか。
あれ、真相版だと女子に変わってんすよね。
あ、そうね。変わってんだよね。
うん、
あ、でも、ちょっと、
そうね。
面白いのは、やっぱ、アズマンが初めて読んだ人だから、
うん、
これらだとゆかりちゃんっていうところを、谷崎先生って言ってるの面白いね。
嫌なタイトルだなっていうね。
あ、そうそうそうそう。で、真相版だとやっぱり嫌なタイプ。
やっぱり嫌なタイプ。うん、
ちょっと、俺たち、マジアズマンガのことを覚えていすぎじゃないですか？キモくないですか？
キモいと思う。でも本当にね、めっちゃ覚えてるわ。うん、アズマンガに関しては。何やろ。
なんででしょうね。
ねえ。アズマンガ前一回やりましたよね、なんか。松崎がなんか、タイトルだけ言って。
ああ。
全コマ言えみたいな。
全コマ。どういう話かをざっくり説明してくださいっていうね。
いや、ちょっとアズマンガちょっとまた語りたくなってきたな。
またやりたいな。
そんなんいつでもやります。行間。
行間はね。
ヨミの名前が初めて出てくるやつ。フルネームが。
ヨミ、おいヨミ、ヨミちゃん。
ヨミ、水原ヨミ。
水原小ヨミ。
あ、そうか、そうか、そう、水原小ヨミだ。そ
う。
いいっすね。
いいっすね。朝までできる。
はい。さあ、じゃあ、こちらもメールフォーム。アニメ実況。フリクリの実況面白かったですと。
うん。
土井さんが初見なのが意外でした。
うん、
SF の的なストーリーの中に思春期特有の悩みや成長を織り交ぜているという点で、フリクリは土井さんがお好きな青豚シリーズと、共通するところがあると思っています。
なるほど。
おお、う
ん、結構あの角出てきたじゃん。
はい。
やっぱあれもなんかそういうメタファーなのかなってちょっとあの初めて見た時思ったりしましたけどね。思春期のそういう
思春期の体の変化みたいな、まあ、
性的な、そうそうそう、
うんうんうん、
なんちゅう思春期症候群なんですか
あれも思春期症候群ですよ角生えちゃうって、こちらも、余談です。これメールフォームですね。余談ですが、はい、フリクリは現在では監督を務めるような凄腕アニメーターが何人も原画マンとして参加しており、例えば第1話終盤のバトルシーンを担当した吉成洋さんは、そのリトルウィッチアカデミアの監督を務めていたりします。うん。うん、
だから、寿司屋さんとかもやってるんですもんね。
そうですね。だからやっぱあの辺の、あの、今見るとエンドロールとかやっぱ注目しちゃいますよね。
見ちゃう。
うん。それこそスタッフさんもそうだけど、声優さんが、今をときめく声優さんが、割とちょっとモブで出てたりとか、あったりするじゃないですか。
はい。
うん。ちょっとそういう意味で昔のね、アニメの、ちょっといろいろまた見ていきたいと。
うん。
はい。ということで、今週はこんな感じです。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、では告知です。まあ、冒頭に言った生配信4月11日、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
そして二次祭出張ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。
はい。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい。リクエストもね、受け付けてますから。
はい、ぜひぜひ。
はい。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には各週金曜20時更新になっておりますんで、チャンネル登録、ご視聴、そして、コメント、まあ、感想なんかもね、寄せていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
このラジオでは X での、感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。生配信も近いので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第481回二次祭ヘルツ。お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
20歳
ヘルツでした。
はい、オッケーです。マルチどこなの？
え、
マルチのパネルどこなの？
そんな話してましたっけ？
してたよ。
何ですかそれ、俺知らない。
してたよ。松崎が X にマルチのパネル上げてて、多分アップして俺秒でコメント、はい、リプつけたんじゃなかったっけ。
あのね、めちゃめちゃ怖かった
本当に。
なんでこの、なんでこのスレこんなにかそってんのいるよ
いるよ
マジでやばい。2チャンネルでした。
松崎いつでも見てるよ、はい